ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。毎月ですね、最終週は危機労働金庫さんよりゲストを迎えして、 NPO の経営ということをキーワードに、太田光平がお送りしております。もう早速ご紹介しましょう。近畿労働金庫地域共生推進室の中津正治さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ね、もう4月も終わって、はい、まあ、いろんな先月から今月の頭にかけては、別れと出会いがあって、で新しい、ね、その4月からの年度スタートして、 NGO、NPO、 またいろんな市民活動されている皆さんも今年度、ね、はい、いろんな準備をされていたり、う、ね、もうすでに、ね、事業を始められたりもちろんされていると思いますけど、まあ、来月とかは、まあ、来月再来月ですかね、もう総会シーズンです ね、
そうですね、今その準備で大変な時で、
ね、そうですね、理事会で、ね、はい、昨年度の決算状況であったりだとか、いろんなことを多分承認してもらって、総会に挑むというような準備をされていると思いますけれども、まあね、今年度で行くと、京都で行くとね、例えば5月には IPCC の総会が京都であるんですよね。で、これはね、気候変動に関する、まあ、研究者がね、世界中の研究者が集まって、議論されるわけですけれども、まあ、そういう国際会議があったりだとか、まあ、この次で行くと、まあ、大きいのは6月ね、G20 が大阪でありますよ ね、はい、すね、まあ、だからこのあたりですね、自分のこととは遠い話のようで、実はすごい近いところにこれらの話ある話ですので、今日はですね、素敵なゲストをお迎えしていますので、このあたりの話じっくりお伺いしていきたいなというふうに思っています。中津さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて、早速本日のゲストをご紹介しましょう。本日は関西 NGO 協議会事務局長の高橋美和子さんをお迎えしております。高橋さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。こんにちは。
ね、関西 NGO 協議会ということですけれども、まあ、京都ハッピー NPO、 京都に限らず、実は、まあ、京都だけでいろんな、ね、地域や社会の課題を解決できるというわけで、もちろん京都特有の課題もあるんですけれども、そうじゃなくていろんなところがこうネットワークしてですね、みんなでこの課題を解決していこうというようなことが、まあ、NGO NPO にまとめられている一つの機能でもあると思うんですけれども、その点でいくと関西 NGO 協議会という組織になりますが、どんなことをしているかご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、ですね、これちょっと分かりにくいと思うんですが、はい、関西 NGO 協議会というのはですね、うん、今、関西地域、京都2府4県、はい、2府4県ですね、合わせまして、国際協力 NGO ですね、はい、ネットワーキングする協議会です。
国際協力に携わる NGO、
はい、そうですね、
うん、これでも今日関西圏でいくと、まあ、たくさんあると思いますけれども、 NGO 協議会にこう加盟されている方々で、まあ、ざっくりどれぐらいいらっしゃる。
はい、今40ですね。
40団体
で、国際協力系の事業が40と、あとですね、うん、まあ、近畿労金さんはじめですね、はい、大学の研究機関とかですね、うんうん、まあ、そういったところで私どもをサポートしてくれる団体さんも参助会員という形で、加入をして、加盟していただいて応援していただいてます。
まあ、そう考えると、まあ、いろんな団体さんが、まあ、いろんなね、そのフィールドを持ちながら活動されているのを、まあ、緩やかに横でこうつなぐようなことですよね。
そうですね、緩やかにつなぐというのがこれ、キーワードですね。
キーワードですね。
必ずしも私どもが統括してるわけではないんですね、うん、ネットワーキングを緩やかに作ることによって、うんうんうん、国際協力をですね、やはり推進していく、はい、あるいはアドボカシーを作っていく、うんうんうん、あるいは普及啓発キャンペーン等をやっていくという形でして、必ずしも関西 NGO 協議会が主導して活動を作るっていうわけではなく、緩やかにつながりつつ、加盟団体と一緒に市民活動を押し上げていくという組織です。
まあ、この間でいくと NPO もそう、まあ、NPO は、ね、制定されて昨年度で20周年になりますけれども、NGO、まあ、市民活動も、まあね、法律制度としてはあれですけれども、その以前からね、いろんな形でこう活動されてきていると思いますが、 まあ、でも NGO そのまあ20年前と比べるとずいぶん活動の形態も変わってきたりするんですかね。
変わってきたと思います。東海がですね、うん、東京と名古屋と関西、この3つが一番最初にネットワーク NGO ができた地域なんですが、はい、32年前ですね。
なるほど。
その中でも関西 NGO 協議会が一番古い団体です、うんうんうん、で当初は NGO っていうことはなかったわけですよ ね、
そうですよね。
当然 NPO という言葉も ね、なかった時代なんですが、まあ、東シナ難民の方々が来られた時に、はい、うん、やはりその方たち市民でどうやって守ろうか、あるいは日本に来られた方が困っているときにどのように支援をしていこうかっていうところが始まりとは言われているんですね。まあ、それからいろんな世界の課題に対してどんどん日本人がですね、やはり外に出てって、海外に出てって、草の根的に世界の市民とつながって活動するようになった。で20年前にですね NPO 法ができましたので、まあ、NPO 法人を取られる団体が非常に多くなり、うんうん、その後認定 NPO 法人ですね、はい、取って活動の幅を広げている団体も増えました。でここ数年のですね、潮流としてはですね、はい、やはり SDGs っていうものができましたので、うん、はい、これがね一つの大きなきっかけになっていると思うんですが、地域の NPO の方々とご一緒にお仕事をさせていただくことが非常に増えましたね。前は国際は国際、
そうです、ね、
地域は地域、福祉は福祉って結構、う
ん、環境みんなね、うん、縦割りでしたねちょっとね。
そうなんです。国際協力 NGO の中でもですね、うん、実は環境と開発っていうのが結構縦割りだったりしたんですが、はい、その縦割りが非常に横のネットワークがこう進んできて、ご一緒させていただく機会が非常に増えたっていうのも感じてます。
やっぱり SDGs、うん、まあ、みんなね頭では分かってたんですよね。この問題はこれとこれもみんな横でつながってて、みんな結局根っこのところは同じなんじゃないなんていうことは常に NGO 業界 NPO 業界では言われてる話ですけれども、そうそうそう、とはいえ、まあ、国の機関であったり、まあ、各自治体のなんていうのかな、関係なんていうの、部局のなんか枠組みに縛られてしまったり、結局 NGO 側もなんかジャンルを分けされてね、横で手をつなげてるようでつなげてないようなことがこうずっとありましたけど、 SDGs でずいぶん変わりましたね。
うん、徐々に変わってきてるという認識ですね、うんうんうん、でそれ NGO だけではないと思うんですね。多分行政であったりとかですね、はい、教育機関であったり、うんうん、そして企業さんですね、非常に変わってきてると思います。
なるほど。まあ、その点でいくとあれですかね、その協議会の役割としては、まあ、緩やかにこうつなぎつつもいろんな情報を集めたり、もちろんみんなで声を上げるような、ね、ことをされてたりだとか、うん、いろんなことがこうあると思うんですけど、まあ、最初に、ね、ちょっとお話しさせていただいたように、まあ、いろんな国際会議ありますけど、大阪で行くと G20 ありますね。
はい、ありますね。
ね、ここではこの NGO 協議会いろんな役割を果たしていると思うんですけれども、どんなこと、まあ、これまでもう、ね、いろいろ活動されてきていると思うんですが、G20、まあ、皆さんもテレビや新聞などで大阪なんかは大阪、まあ、京都もそうですけど G20 が京都で、大阪で開催というので横断幕がかかってたりね。でも何なんだろうな、何をするんだろうなっていうのは少し遠く一歩離れて見られてる方が多いんじゃないかななんていうふうに思いますが、簡単に G20 自体のご紹介も含めて、うん、NGO 協議会がどんなことをされようとしているのかご紹介いただいてもいいですか。
まあ、ご承知の通り G20 6月に来るんですが、はい、大阪に世界のリーダーですね、うん、20カ国のリーダーが集まってそこで議論をするわけなんですが、はい、大阪では残念ながら、交通規制のことしか今ですねほとんどマスメディアは取り上げられてないんですが、実はこの G20 なんですが非常に面白い枠組みになってまして、うん、エンゲージメントグループっていうのがあるんですね、はい、で G20 開催国では必ずですねそのエンゲージメントグループも、何かしらのですね動きをすると。でエンゲージメントグループというのを皆さん聞いたことないと思うんですが、まず一つはですね、シビルソサイティっていうのがあるんですね。これは C20 と言います。で C20 は NGO、NPO、 市民社会ですね、市民社会がですねこの G20 に向けて提言をするんですね。
なるほど。
この問題を世界のリーダーに話し合ってほしいっていうその提言書を作ってですね、開催国の首相にその提言書を渡すということをします。で当然市民社会だけではなくって、あらゆる分野のですねエンゲージメントグループがあるんですが、例えばユース20というのもあります。これは若者が中心でやっています、はい、それからシンクタンク20といいまして、ほうほうほう、シンクタンクの機関ですね、うんうん、そこのエンゲージメントグループもありますし、
なるほど、
あとビジネスですね、はい、B20 というのもあります、うん、これは日本の場合は経団連がやっていますね、はい、それからウーマン20という かって、これ W20 なんですが、これは女性ですね、主にジェンダーの問題なんかを扱ってやはり議論をして、 W20 を開いて、この間マララさんがですね来日してたんですが、これはまさしく W20 の動きです。でこの時もやはり意見を集約しまして、提言を作り、首相にそのポリシーパックというんですか、提言書を渡しています。で、このようにですね、いろんなエンゲージメントグループがあるんですが、特に私どもと非常に相性のいい、労働組合、L20、レイバーですね。L20 というのもありまして、ここでもですね、当然ですね、提言書をまとめまして、これを首相に渡すということをする予定と聞いてます。まだですね、レイバー20は、そうですね、これから開催されます。でシビル、ソサイティ20ですね、C20 は、4月のですね、19、21、22、23ですね、ごめんなさい、この3日間、開催されまして、この間あったところですね、
そうですね、本当についこの間ですね、
1週間前ですね、
これは東京の方で、
東京でありました。
ね、もうすでにいろんな動きが始まっているわけですけれども、でももう皆さん多分ね、その G20 いっぱい聞いてると思うんですけど、今言われたように B とか C とか L とか、ね、いろんな実はエンゲージメントグループがあって、そこにいろんな議論があって、そこに提言をすると、でそもそもがそういう枠組みがもう、ね、G20 を開催する関係、まあ、国は今年の、あのホスト国は日本ですけれども、昨年は、
昨年はアルゼンチンでしたので、当然アルゼンチンでもこの動きがあって、ね、その提言書をやっぱり引き継ぐわけなんですね、次の開催国は、でその提言書にプラスアルファをして、またホスト国、だから日本の場合はあの安倍首相にその提言書を渡していく、でこれリレー形式になってまして、次の開催地はサウジアラビアなんですね。ですので今度日本が出した提言書っていうのはサウジアラビアに引き継がれるという形になります。
っていうふうに聞いてると、実はもう取ってつけたようにね、世界の偉いさんたちが来る会議ではなくて、いろんなその積み重ね でさらにやっぱこういうことを話し合ってほしいとか、ここが今課題だっていうことを、いろんな国々の人たちが声を出して、作り上げてきてるとも言えますよね。とはいえでもそこでエンゲージメントグループでいろいろ話し合われた内容を、まあ、しっかり取り上げてくれるかどうかっていうのはまた別の話なのかもしれないですけれども、感覚的にはどうですか、これまでのその分かんない去年とかね、市民社会側がこういうふうに思ってんだっていうのがね、まあ、経済優先にいろいろ話し合われてしまう場面もあるでしょうし、まあ、難しいですよね、世界各国のリーダーたちの利害関係の中で、共通した課題もちろん気候変動とかいろんなね共通した課題はあると思うんですけど、でもそこの中でもいろんなね対立というかね、
利害関係が当然ありますし、政治の世界でもありますし、ただ共通のイシューっていうのが必ずあるはずですので、そこの共通項をどうやって見出して、そこにできるだけ、シビルソサイティの、意向を反映してもらうかどうか、そんなに簡単なことではないわけなんですけど、じゃあやらなくていいのかって言ったらそうでもなくって、ですので諦めてしまったらそれで終わりですので、やはりこの世界の枠組みを上手に日本の市民社会を利用しつつですね、さらに、世界の、NGO たちと一緒に、協議をしながらですね、日本のこの G20 のアジェンダの中にどうやってで私たちが大切だと思っている、その意思を入れていくか、その努力はやはりすべきだと思いますし、どれだけ反映されるかな、時の政権の意向にもよるとは思うんですね。安倍政権が市民社会に優しいかどうかっていうと、クエスチョンマークが出る時もありますけど、じゃあやらなくていいのかではなくて、だからこそやはりやらなくてはいけない。
なるほど、ね、そういう流れでいくと、実はローキンさんもこのなんか、活動にも参加されてたりしてますよね。
そうですね、どれだけ届くのかっていうのは非常に大事なんですけども、それまでの過程も非常に大事で、どういうふうにそういう提言をまとめていくのか、それをまとめていく市民の力っていうのを、どう使っていくのかっていうようなところなんかも非常に大事で、そのことを横の市民に広げていくということと、認識を広げる、そういった議論なんかが大事なんじゃないかということで、実は2月にあったワンワールドフェスティバルのところで、意見を届けることがいかに大事なのかということを、中心に、G20 を意識しながら、いろんな NPO さんとか、連合の労働組合さんとかも集まって、 まあ、そんな議論といいますか、うん、パネルなんかもやりながら、はい、まあ、そんなディスカッションしてきたと。
なるほど。
で今度はあの市民サミットというのが大阪で6月に25、6
そうですね、はい、
の日程で開催されるということがありまして、はい、まあ、そこにはいくつかの分科会が開催されるということもありまして、うん、まあ、そこに大胆にも労働金庫が、は
い、分科会一つ持ってますねこれ、
まあ、エガープラスという、はい、あの社会貢献預金で寄付先団体がいくつかございますので、まあ、そこの団体にお声掛けをしてましてね、はい、あの分科会の方に参加をして、まあ、何らかの形で意見提言書をまとめられたらいいかなというふうに思ってまして。
なるほど、
はい、まあ、その関わりを持とうかなと思っています。
そのあたり後半具体的にお伺いしていきたいと思います。はいはい、ここで一曲ご紹介をしましょう。ジュジュで明日が来るなら。さて本日の京都ハッピー NPO、 本日は関西 NGO 教育課事務局長の高橋美和子さんをお迎えして、ね、近々開催される G20 で、そこに向けた、まあ、市民社会、まあ、市民からのいろんな提言や活動についてお話をお伺いしております。で、先週になりますけれども4月21日から23日にかけて C20 サミット2019ということで、東京の方でね、実は全国の NGO が集まって、でいろんな分科会が開催されたということをお伺いしておりますけれども、こちらの方はどうだったんですか？
はい、ですね、私も3日間参加をしてきたんですが、うんうん、日本のこの C20 ですね、はい、これの特徴の一つとしては、うん、代表共同代表チェアとコーチェアですね、はい、実は2人とも女性なんです、ね、このジェンダー指数の低い日本で。
なるほど。
はい、2人とも女性で、C20 で初めてだっていうことですね。あ、そうですか。女性が2人ついたということは、うん、はい、というふうに伺ってます。で、C20 のですねロゴもなんていうのかな、富士山と桜ではなくってですね、はい、可愛らしいデイジーの花、うんうんうん、確か平和という花言葉だったと思うんですけど、こういったところにもそういった雰囲気がちょっと出てるのかなというふうに思ってます。ね、うんうん、でですね、これ3日間開催されまして、はい、いろんな分科会が開かれるわけなんですが、うん、まあ、その中で、提言を作っていくんですね。はい、で当然日本からの参加も多いんですが、世界の NGO の人たちがですね、うん、集まりまして、まあ、全て会議は英語で行われます。うんうん、で当然フロアとのやり取りもですね、海外の方非常に積極的に発言をなさいますので、はい、活気のあった3日間だと思ってます。うんうんうん、で分科会はですね、11の分科会がありまして、はい、まあ、その中に国際保険であったりインフラであったり、反腐敗、腐敗の防止があったり、ね、うん、当然教育もあったりですね、はい、ジェンダーがあったりとかですね、うんうんうん、あと労働ビジネス人権っていうのもありますし、はい、あと私どもと非常に近い一周かなと思うのが、市民社会のあり方っていう分科会がありまして、うんうんうん、これは地域から世界へというタイトルで、このワーキンググループも立ち上がっています。うんうんうん、で、まあ、11の分科会がありまして、はい、それぞれですね、世界の市民の政策提言書という形をまとめまして、まあ、そういったことをですね、提言します限りはその政策に反映させようという、かなりこう多くの方が集まり盛り上がったものだったと思ってます。で、虎ノ門ヒルズで、最後の2日はあって、はい、うん、最初の1日は精神女子大学で開催されたんですが、まあ、非常に外務省からの支援もいただくことができまして、はい、豪華な、非常に豪華な建物の中で、レセプションも華やかだったんですが、まあ、こういった場に来れない方々の意見をどう反映させるかっていうのがやっぱり市民社会にとっては大切なことでして、まあ、こういった非常にこうハイレベルなハイクラスな会合っていうのは、はい、じゃあ何のためにあるのかっていうところですよね。うん、で市民社会とやはりつながっていないとですね、この華やかな、セレモニーレセプション、この競技っていうのも意味がないので、はい、やはりそこの部分ですね、市民社会、地域の方々、世界の方々とグラスルーツでつながり、そこの声を上手に上に上げていくっていうことはですね、まあ、今度大阪でも市民社会サミットを開催しますので、その意識を持ってですね、大阪でまたいい市民サミットがですね、 G20 に合わせてできたらいいんではないかと、うんうんうんうん、そのように思ってます。
なるほど。で大阪の市民サミットが6 9月25、26日ということで、はい、ここではまあこれもいろんな分科会がありますけど、そのうちの一つはロッキンさんが、
はい、ね、まあ、ロッキンがというよりは、まあ、ロッキンもとの関わりを持っていただいている、うんうん、はい、ユガプラスの寄付先団体 の、はい、あの3団体とあの関西の状況議会さんも交えながら、はい、あの支え合いのパートナーシップが社会を変えるっていう、まあ、そんなタイトルで、それぞれが持ってるあの課題提言というのがございますので、はい、うん、それをあの議論しながらまとめていければいいなというふうに思っています。
うん、これ以外にもたくさんの分科会開催される予定ですよね。
はい、たくさんの分科会、ね、これ実行委員会形式で開催をして、はい、多分ここのラジオカフェさんにもいらっしゃってる方たちがたくさん、はい、そうですね、関わってるとは思うんですが、
番組を、ね、されてる方、はい、いろんな方が関わってらっしゃいますね。
太田さんの知ってる、はい、名前もたくさん入ってると思うんですが、うん、はい、まあ、実行委員会形式で開催しようよって、みんなで力を合わせてやろうよっていうことになってるんですが、今17の分科会ですね、はい、が集まっているというふうに実行委員会からは聞いてます。うん、はい、でその中のテーマとしてはですね、C20 のワーキンググループとこう重なっているのもあるんですけど、うん、はい、全く違う大阪らしいのもありますし、はい、例えばですね、万博をテーマにした分科会ですね、こういったのもありますし、
本当ですね、SDGs と万博と、
そうなんです、
ありますね、
はい、あと外国にルーツを持つ市民の人権という、なるほど、そういったテーマもありますし、核兵器の禁止廃絶といったテーマの分科会もありますし、うんうんうん、本当に分科会は多様な、はい、市民社会の声をですね、分科会にして、それを提言につなげていこうという形になっているかと思います。
なるほど、ね、まあ、その辺でいくと、まあ、この中にもありますけど、なんていうのかな、その LGBTQ の話とか、ね、いろいろこの世界標準というか、まあね、考えなきゃいけないこともたくさんありますし、人権の話、子どもの話、環境の話、うん、福祉の話、特にそれを、ね、いかにパートナーシップで地域社会を変えていくか支えていくかっていう話っていうのは、まあこれも全体をつなぐ話でもありますよね。
そうですね、
うん、はい、ね、ぜひですね、皆さんご参加を、これそうです、本当参加できるんです、皆さんね、で、はい、6月の25、26日、これは、どうお調べさせてもらったらいいですか、申し込みは。まだこれからですかね、
申し込みは各分科会が、うん、それぞれで募集をするというふうには地元の方から伺ってまして、はい、会場は大阪の PLP 会館というふうの場所をいくつか、
なるほど、なるほど、じゃあまだこれからもうね、多分もう始まってるかな、まあ、大阪市民サミットで調べたらいいんですかね。
今はね、フェイスブックなんかでどんどん情報を拡散している状況で、はい、うんうんうんうん、これだけの特定したウェブサイトっていうのはないんですよね。なるほど、ただ口コミでどんどん広げて、口コミというかSNS でどんどん広げていくと思いますので、大阪で、6月の、25、26日ですね、はい、PLP 会館というのは天満にある、うんうん、駅からすぐのところで非常に便利なところなんですが、そこでぜひ大阪らしい市民サミットをですね、G20 の開催直前に、市民の力でやりたいと思っています。
はい、ぜひですね、まあ、Facebook でもいいと思います、まあ、普通に検索窓で、G20 大阪市民サミットっていうふうにこう、はい、多分打ったら何かしら出てくると思いますので、
何かしらにヒットすると思
います、ね、G20 のウェブサイトがありましたよね、その2人の、はい、女性の代表が出てくる、はい、登場するものが、だから連休明けぐらいに各分科会がまとめたものをこう
報告が上がりますか、あ、なるほど、
してるのかなと思いますので、うんうんうん、今はもうちょっとお待ちいただきたいなと思います。まだ
ね、終わったばっかりですのでね、はい、次のタイム、わかりました。ぜひですね、聞いてる皆さん、興味関心持って、今ねまさに話、まあ世界で課題になっていることに私たちが乗り越えないといけないこと、やってほしいこととかね、いろんなことが詰まった提言書、特にエンゲージメントグループ、まあ、昨年から引き継いだものも、ね、ここに提言書として実は今日お手元にこうね、ポリシーパックがありますけれども、さらにここにね、いろんなことを詰め込んで提言をされるということになりますし、先ほど高橋さん言われたように、やっぱりそこにね、市民の声がどんだけこう反映されているか、うん、そことの乖離、まあ、我々みたいな NGO の専門的な人たちだけではなくて、皆さんの声をいかに反映できるかということが大切だと思いますので、ぜひですね、皆さん参加をして声を出してみてはいかがでしょうか、ね、中川さん、あっという間でしたけど、
はい、今日の番組のホームページの方にも
あ、そうですね、C20
の、はい、情報ね、URL 貼っておきますので、
ぜひですね、はい、京都ハッピーヌピオのホームページの方もご覧ください、はいはい、高橋さん、あっという間でした。今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
またお話をお伺いさせてください、 ということで、今日のハッピー NPO はこれで、お別れになります。また来月もお楽しみに。中瀬さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。